回飛んだことがあったんですよね、鳥頭さん。
へぇ、
まあ、なんでか言うたら喋るのに夢中になって4時間も収録してたんですよ、ぶっ通しで。一回も切ってなかったから読み込めへんくて、エラーが出て、4時間飛んだと思って、いろいろあさったら、なんかファイルのフォルダーの底の方に、ポツッと一つだけなんか MP3 ファイルがあって、うん、あ、これやと思って、引っ張り出したっていう。あれ助かりましたよ。危なかったです、ね。
撮ってることを忘れてしまった、
ね。そう、でも、まあ、なんか夢中になって喋ってましたね。久々でしたね。まあ、そんな感じで、あの回転と心理はどういう意味があるんですかという疑問も飛んでた鳥頭でしたけどね。そもそも再生箱があるんですよねっていう話をしてたんですけどね、
うん、
あれは、
うん。
はい、まあそんな、あれこれなんですけれども。はい、じゃあまあ、撮りましょうか。撮っとこ、撮っとこ。
撮りましょうか。
はい、撮っとこハム太郎チックに。はい、どうもこんにちは、こんばんは、リクです。6月に入りました。梅雨時なんでしょう。今日は、ジメジメよりもずっとゲリラ豪雨にあっていました。そんな中、皆さんはどうお過ごしなのかなと思いながらも、いろんな映画がですね、あれこれやってくるし、やってきたなという感じなので、今回は映画の話をします。映画の話といえば、このお二人です。まずは、アニョン・カズハセよ。
はい、カズハセです。こんばんは。
どうも、こんばんは、カズハセさん。
はい。
アベンジャーズ、あなたはしゃぎすぎよ、あれ。
俺しか喋ってないって、う
ん。すごく思い出して楽しかったですよ、僕は。ああ、せやわ、こんな感じで喋っとったわ、と思いながら。そうですね。もう、あれ聞くだけでも僕お腹いっぱいなんだよな。
見る必要ない。
面白かったってなるんよ、僕も。はい、そんなことで、そんな感じで、そのちょうど喋ってる、手振り身振り交えながら喋ってたカズハセさんの前でですね、ニコニコずっとこの人してたんですよね。ガン決まってたんでしょうか、スパスパさんです。
はい、三日月スパスパです。よろしくお願いします。
お願いします。ピエール滝の初後半がありましたけど、あの辺はどうなんですか、ガン決まりとして。
うん、ライガーマスクを被ってた卓球さんの方がガン決まりだったん
ですよ。ですよね、ですよね。ちなみに、あれらしいですね。警察署から出てきた時に、タキは反省してないとか、心理学者とかがワイドショーで言ってたんですけど、なんか笑いをこらえてるから薬が抜けてないとか、そういう風に叩かれてましたけど、なんか、ファンで、ピエール頑張れよって言ってたやつが、ケンタウロスの格好してたのが目に入ったらしいですね。そらね、笑うなっていう方は無理やわ。はい、ということで、彼はやっぱりいろんな目で試されているなという感じが持ついる僕なんですけども。まぁ、あ、あれですよ、スパスパさんとカズハセさんといえば、香川県でうどんを食いまくったりしたわけなんですけども、はい、そのうどんの話は、後でするとして、先にこれをやっぱりしとかんとあかんやろ、同じ3文字のキャラクターとしては、ということで、今日は集まったんですけれども、ガメラは
違う
僕ガメラも僕ガメラはおばさんあるんですかガメラ
なかったでしたっけ
樋口真嗣しか僕認めないですよガメラははい、そんなことで、あれですよ。どんな映画が叩かれても、樋口真嗣は支持している。僕が、今日、お二人と取り上げたい映画はですね、ゴジラ、キングオブモンスターズ。来ましたね、これ。
来ましたね。
ちょっとダサいですね。これ、本題もこれなんですかね。
本題ですか現代現代これですよ、カザさん。
現代。
あ、だ。ゴジラ、キングオブザ・モンスター。
確かにダサい。
ザが入るだけですね、ザ。うん、そうですね、ダサいですね、確かにね。
わざとなんですかね。怪獣、なんでしょう。あれですもんね。元ネタが、ね、あるらしい。
あれじゃないですか。キングオブファイターズみたいにみんながバトルからじゃないですか。
うん、ああ、そっか。すいません、もういつものことなんですけど、全くゴジラリテラシーなく喋るんで。
は
い、
大丈夫です。
僕も同じく。
僕も同じくですから。
まだに一作目見てないんで。
それはちょっとどうかと思う。ちなみにあのガメラの一作目はですね、あのガメラが、うん、まあ上陸するじゃないですか。あの空飛んできへんのですよ、最初の方は。
そうなんですね。
どっから来るんですか？亀が上がってくるんですよ、ザバーの。なんで、わぁ、大変だ、亀がってみんななるんです。
で、だって、あれですもんね、ガメラ知らない世界ですよね。
そうですよ。
あの、怪獣のシリーズも見るときいつも気になるのが、なんか、リメイクするたんびに初めて見たような顔するじゃないですか。
っていう、あの顔ね。
ピシミが。いやいやいや、ゴジラでしょ。
あの、どっちかというと、あれですよね。クロマティ高校みたいな顔するんですよね、みんなね。
あ、そうな
んですか。うん。うわーっていう顔ですよ。うわー
みんな右向いて。
メカザワ見て初めて見たような顔するときですよ、うん。毎週出てきてんのにメカザワ。メカザワ好きでしたけどね、僕ね。うん、
ちなみにあれ、セガールの娘が出てるのってあれ1でした。
あれは平成ガメラシリーズの1から3まできっちり出てます。
ずっと出てるんですね。
ずっと出てます。
ちょっとハーフっぽい。
そうですよ。
あれってセガールの娘
です。セガールの娘です。藤谷彩子ちゃんが。バリバリの大阪弁ですよ。ジュースを踏んどったから。
ジュース
を。今、あれですよ。アメリカ在住になっちゃってね。
らしいですね。
町山さんと二人で BS 番組やってありますけど。
あの人
そうそう。
そうだ、あれガメラに出てた人だ。
そうそう、ガメラに出てた。
そうだ、
ガメラと心の交信ができるミコさんのポジションみたいな人ですよ。そうなんですよ。平成ガメラはそういう設定がいろいろあるので、一作目のガメラは亀ヶ地町に上陸したってどうすれば暴れているで、日本政府がとりあえず自衛隊を発動してですね、
うん、
いわゆる、倒そうとするわけですよ。なら、甲羅被ってるから硬くて大砲がっていう、ね、状況になるんですよ。大砲の弾、あれなかなか打ち砕かれへんかもな、みたいになって。でも、亀だけに、ひっくり返したら勝てるやろって話。ひっくり返して捕獲やで、って岡田真澄が言うわけですよ。ほんで、自衛隊陸軍のですね、陸上自衛隊のですよ、この、総力を結集してガメラに大砲をぶっ放すわけですよ。ドーン、
うんうんうん、
エヴァンゲリオンで下に、人に向けて放つかごとく、
うんうん。
ドーンって言ったら、ほんならガメラはついにコケるを縫うんですよ。ずるっと滑って山のあたりで、ずるっと滑ってひっくり返ったんですよ。よし、ひっくり返ったみたいになって、これで奴起きれねえからこっちのもんだぜって岡田真澄が言うたら、手と足引っ込めるんですよ。
うん。
ほら、なんだって、なんか、手と足と頭を引っ込めたぞって、亀だからビビってるんじゃねえか。ほんなら、手出しから、ブオー、ブオーって煙が出て、なんだあの煙が。ほんなら、火がボッて出て、ってなったら、回転し始めて、なんだ言ったら、ぐるぐるぐるぐるって UFO みたいに上がっていくんですよ。ほんなら、岡田真澄が、なんで亀が空飛ぶんだ俺に聞かれてもって横で隊長が言うっていうね。一作目、ガメラの一作目は大体そんなノリの映画。
ガメラって一応あれじゃないですか、人間側じゃないですか。
あ、最初は。一作目は違うんですよ、あれ。一作目は、ただ亀が街で暴れ回るんですよ。人間を困らせるみたいな話になって、最後、ジャクサみたいなところが出てきてですね。うまいことガメラを誘導して、ロケットにしがみついたガメラをロープで縛って宇宙に飛ばすという。ほんでみんなでそのガメラを見送って、ガメラの脅威は去った、終わりっていう。で、2作目は、ガメラ空飛べる設定やったじゃないですか、その1作目で。だから、宇宙飛んで帰ってくるぞ、こっちに。
あ、ちゃんと続いて
る。続くんすね。えらいこっちゃ、帰ってきた。なんで帰ってくんねんやーに多分なっていくと思うんですけど、ほな他の怪獣も出てきて大騒ぎみたいな、だんだんなっていくんやろうな、みたいなふうな。子供たちがガメラは悪くないもんみたいなふうにだんだんなっていくんですよ、シリーズ重ねるから。
あ、なるほど。
なんでそんなことが言えるんだ、君は、みたいな風に大人たちがその子供を追求したら、だってガメラは子供を背中に乗せて飛べるんだよ、そんなことできるもんか、見てみなよ、言うたらガメラの背中に子供が乗って、やっほーみたいなシーンがあるんですよ。もうね、あのね、
なんかあのジャングルジムでぐるぐる回されて、死にそうになってる子供みたいな。
だからね、あのガメラもね、気使って、あの足だけのジェット噴射で、水平に飛ぶんですよ、っていう。だけど、あの、子供生身のまんま乗ってて、帽子も吹き飛ばへんって、G はどないなったの、これは、っていう、ツッコミを一斉に入れるっていう状態。まあ、そうなんですよ。ガメラは子供の味方
なんです
よ。え？僕、実はね、あの、ガメラはね、市民会館で3本立てぐらいで、夏休みだったら毎回やっとったんですわ。
ほう。
ほんで、ゴジラが来るらしいぞって必ず言う子供がおったんですよ、友達に。
うん
で、え、今度こそゴジラか、言うて、行こうぜ行こうぜって見に行ったら、ガメラ3本立てって看板に書いてあるんですよ。ガメラって書いてあるけどな、って。ガメラ。
ちょっと格が落ちるんですよ、
なんとなくみんなの中でガメラへとテンションが下がる。
カメだし。
それ。それ、カメだしな、みたいな。そう。ほんで、さらに言うと、この頃、ドクタースランプあられちゃんという、ドクタースランプっていう漫画があって、
うん、
あられちゃんが飼ってた亀にガメラって名付けてたっていうね。ええ、
あれ結構スーパーマンとか結構今じゃできない逆に。
もうね、ドクタースランプ今ね、
いろいろ権利的に
今一巻から順繰りにあの全巻振り返り放送やったら爆笑こけると思いますよ。いろいろ突っ込み入れながら。スーパーマンは危ないですね。締め切りに追われて。
スーパーマンの真似してましたわ。あの
してましたよね、みんな。
あのボードに前向きに。
ちなみに、あれと、クリント・イーストウッドにそっくりなキャラとか出てますからね。
あ、
バーバーです、バーバー。
あったあった。
床屋の親父がクリント・イーストウッドそっくりなんですよ。
うん、
クリキントンとかいう名前なんだよね、あれね。ひどい、ひどい。ね、子供が生まれた時に、のり巻きせんべいと山吹みどりにみんなが、どうやって作るかしてんのか、どうやって作るかしてんのかっていうのを大体2ページにわたって聞いて、いや、なんとなく、いや、わかんない、知らないとかっていうのをずっとやってて、子供の頃は何のことなんやろうと思ってたのね、僕は。大人になると、あれ、すごい深い意味があったやな、あのページ。思いましたね。はい。そんなことは関係なく、ゴジラ、キングオブモンスターズですよ。今回はガメラは出ないんですよ。
うん。
カメラ出てこなかったですね。
そうですね。とりあえず、まあ、前作がどうも5年前に上映ですか？
うん。
されて、うん、なんか、ですね。で、今回の世界設定が、だいたい5年から4年？
うん。5年
ぐらいになってると、
うん。そうですね。
やっぱ5年って時間軸を同じにしたのかな？
うん。
うん。うん、
なるほど。
5年前からの話からスタートでしょうね。
なるほど。で、皆さん前作は記憶にあるんですか？
いや、結構最近見ましたよ。やっぱり、一作目はいいなと思って。やっぱ、監督の力量なのかなと思ったんですけど。
一作目は見れるところは多いなと僕も結構思ってる映画の一つで、怪獣映画としては。ただ、すごい僕ね、途中まで見て、ああ、ゴジラやってる、ゴジラ、みたいな感じで見てたんですよ。ただ、多分、さもなくば核でになんねやろな、この話な、思いながら。米軍やから。ほな、やっぱ案の定なんかそういう話になっていったのも、ちょっとひねった作りになってたから、ああ、そうか、なるほど、食べるのね、みたいな風になっていった中、えって思い始めたのは、あれですよ、子供たちが、怪獣から逃げないとってなって、スクールバスで逃げてるとこっすね。橋の上で、
って逃げてましたね。
逃げてたでしょ。あの時に、あいつ、ムートゥーですか、
うん、
ムートーですか正確に。
ムートー。
ムートー。
ムートーかな。
ムートーですね。ムートーが、来て、キャーってなった時にゴジラがスッと左手をこう、かざして、子供たちを守るんですよね。
うん。
感動的なシーンですよ。
うん。
ガメラや劇場で突っ込んだんですよ。うん、それガメラ、それするのガメラや。
うん、
いやこれおかしいな。人間側に立ってるもしかしてゴジラって。
うん、
ガジラです。
気になるぞ。気になるぞ。
合体した感じです。
どっちかっつったら。まあですね、ガジラになりだしてますね。うん、ほんで、最後、海に帰っていったから、 やっぱガメラじゃねえか。
ガメラじゃねえか。
ギャレゴジにちょっと文句言いたいんだ、そこで。
ああ。
ただ、まあ、俺もよくわかんないですよね。その、ゴジラのキャラ設定が。
うん、僕もリテラシーがないから、
はい、
まあ、その、シン・ゴジラを見て、
そうですね。う
ん、そのゴジラに、その、全くその、なんていうか、意思が感じ取れなかったじゃないですか。ゴジラの意思っていうのが。
そうね、ゴジラの意思、なるほど。うんうんうん、
それが、あの、前回にしても、今回にしても、がっつり感じられたんで、それでちょっと興ざめしたっていうのがあるんですよね。
ちょっと野村萬斎中身見せすぎよって思って。
見せすぎ
前の時そんなんじゃなかったじゃないっていう。
うん、
あなたクテクネ腰動かしてただけじゃないみたいな。
だけじゃないって。前作に関しては僕はあのホワイト先生が、
はい、
あの年取った時にここでハゲにするんやろうなと思ってさ、ハゲにしなかったのが納得いってないですよ。
ああ、それはレディープレイヤー版でズラかぶってたアイスと一緒ですね。サイモンペック何若い頃ズラかぶっとんねんって。ねえ、でもまあ、うん、まあ今回あれですね、とりあえず、監督がギャレじゃなかったっていうところですかね。
うんうん、
あのまず、初手から、うん、あの、話し始めないとダメなのかもしれないですが、
はい、
前作は、ギャレちゃんが、
ギャレス、
エドワーズ
エドワーズかな、どうかな、
エドワード、とりあえず、ギャレゴジですよね、みんなが言う。
うん
うん、ギャレス、ね、エドワーズですね、
うん。エドワーズ。やっぱ、演出が今見ても、やっぱ冴えてるなと思うんですよね、一作目は。あの空港で、空港かな、なんか左に怪獣が来て、ムートーが来て、うん、で、なんか飛行機がどんどんどんどん爆破してって、右にこう映っていくと、
カ
メラの足がズーンって来て、
あれかっこよかった
っていうところとか、ああいうなんかこう、カメラが移動するとそこに何かが起こるみたいなシーンが結構あって、そういう撮り方すごい上手いなと思ったんです
よ。やっぱ怪獣の巨大感っていうの見せ方はすごかったですね、やっぱり。見たことないような絵を、見たような気がします。
こうね、ゴジラシリーズの日本のゴジラで、あの、二人は見られていないかもしれないんですけども、超怖いのもあるんですよ。ゴジラの、あの、ゴジラが生んだ伝説で僕が好きなのは、平成、ミレニアムシリーズ。これですね。ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃っていうのが第25作目にあるんですよ。これが2001年12月の15日、上映されまして、ガメラのドラマパートの監督を務めた金子修介監督が手掛けてる映画なんですね、これ。で、本気のゴジラを見せてやるが、スタッフの心意気やったんですよ。
ほうほう。
だから、一作目に負けないぞと。一作目のゴジラはとにかく怖かったと。なので、今回も、大人をビビらせるゴジラを作ろうっていうのを、東宝の会社の方がですね、あ、ゴジラできた？じゃあ、同時上映取っとこハム太郎ね、ってなったんですよ。ちょ待って、それどういうつもりで、いや、作るんでしょって。いいじゃん、子供見るから。って、同時上映の方が喜ぶ、2倍みたいなことをどうも言われたらしく。で、そこでスタッフは思ったらしいんですよ。来た子供がギャン泣きするやつを作ってやる。で、いざ公開されました。ゴジラ、モスラ、キングギドラですね。で、このゴジラ見ていただくとわかるんですけども、ゴジラの目の玉が白いんですわ。
はぁ、
あ。目ん玉がないんです。
ああ、ほうほうほうほうほう、ええ。なるほど。
ほんで、海から上陸してくるのも、大島のあたりから上陸してくるのね。
うん。
だから、大島のあたりに篠原ともえが住んどって、
うん。
尻尾がブオーンって、シンゴジラの時みたいに尻尾がブオーンって動いたら、篠原ともえの家がとりあえずバーンって吹っ飛ぶんですよ。その尻尾に当たって。ほんで、キャーで入院するんですよね、篠原ともえ。ほんで、もう、ここは東京都内に入ったから大丈夫だからね、みたいなことを言われるんだね。篠原ともえは入院先で。 怖い、怖い、怪獣怖いって言ってたら、なんかこんなここまで怪獣来ないから大丈夫よって言ったら、揺れるんよ。ズーン。ズーン。え、死ん？って言って、まさか、まさか怪獣がって言ったら、あっちの方で尻尾が見えるんよね。ビュッって。あって、ほんなら、病院の横の建物にゴジラの尻尾が直撃するんよ。ゴーンって、バーンって。ビルが吹っ飛んでいって、でも病院無事やったから篠原ともえは思わず、助かったって思うわけ。助かったって思ったら、尻尾の後には当然ゴジラの足が来るんよね。ザーンって。病院ごと踏み潰されて篠原ともえはその後出てこなくなる。
すげえ。
それは、ちびっこ泣きますよね。
ほんで、ゴジ、ほんで、とにかく篠原ともえのストーカーなんですよ、最初の方、ゴジラ。
ほう
ほう。で、地上に上がった時に、熱海組んだりかどっかにアンギラスが出てくるんですよ。バーンって。四つん這いでガオーって。ゴジラはどうもそいつをやっつけに来たらしいっていう空気で、プロレスのリングに上がったぜっていう状態、ついに怪獣対怪獣になるよね。
ほう。
もう子供にとったら、怪獣と怪獣みたいになるところですよ。あの四つん這いの怪獣に倒して、二本足で歩く知的生命体ゴジラ、まず首を、両手で掴んでですね、ぎったんぎったんに、こう、地面に叩きつけるの、顔。バーンバーンほんで、アンギラス、ボロボロにする、ボロボロになって、もう逃げようとするのね。ロープみたいになったところを、ゴジラが長縁キックを続けるの。ガッガッえ。それをね、ずーっとしつこいくらい、その長縁キックをして、ニターって笑ったゴジラが。
でも、目ん玉ないんすよ、
ね。目ん玉ないんすよ。
うん、怖い怖い。
怖いんすわ。
あ、違う、ヒール役なんですよ、どっちかっつうと。
ゴジラヒールっすね。うん、この、ね、新山千春とか人間たちがどう立ち向かうのかっていう話になって、そこにモスラやキングギドラがやってきて大騒動になっていくんですけど、これですね、初日からですね、結構な人を動員したんです。当時、トットコハム太郎もかなりあれやって、うん、社長、当時の東方の社長曰く、怪獣同士ちょうどええやないか、ハム太郎も怪獣みたいなもんやろ、ハムスターが喋るよねんから、みたいなことを言ったらしい。で、完成記者会見の時に、トットコハム太郎と並べられて、金子修介監督たちは、あれされた時に、子供がガン泣きする映画作ったんで、ぜひ見に来てくださいと。東方を後悔させてやるまで言ったらしいですね。
おー、だいぶ。
映画館で何が起こったのかですよ。あっちこっちで、泣きわめく子供、叫ぶ子供。
阿部教官や。
最大の問題が発生した。漏らす子供。で、
どっちが先だ？
どっちがからでも入れたらしいんですよ。
うんうんうん、
だから僕ゴジラから見ギャーってやってる子供と、ハム太郎楽しかったギャーってやってる子供と、ね、大人たちが、ってなったっていう、うちの子がなんか引き付けみたいなの起こしてるみたいな状況が映画館で発生して、さすがに、親から、なんてもの見させるの東方はっていうクレームが、映画館の職員が大変だったっていう、あれがあって、もう、すぐ3日目あたりから、もう、入り口の看板ですか？チケット買うところですよね。
うん、うん。
あそこに看板が立ってて、トットコハム太郎と同時上映なんですが、覚悟して見ていただきたいっていうのを、自己責任でお願いいたしますって書いてあったらしくって、
へー。
おむつ等は用意しておりませんまで書いてた映画館が大阪にはあったっていうね。
ほう。
これ伝説になってる。
こ
ちらがあるんですよ。
で、でもこのミレニアムシリーズの中では一番のヒットじゃないですか。
一番面白いですよ。
面白いですね。
これ面白いです。はい。次のメカゴジラとかちょっとエヴァのね、影響が見えてくるんですよ。
ああ、時代的にそうやもんな。うん、
オスプレイみたいなのにメカゴジラがぶら下げられてやってくるんですよ。
めっちゃ面白そう。
ね、基本的にリモートコントロールなんですよ、メカゴジラ。 やねんけど、まあ戦ってる間にやっぱりリモートコントロール装置が、あのパトレイバーでいうところの、あの原作の方のゼロ式の、あの電波塔に立ってた、あのワゴン車が、あの吹っ飛ばされて、メカゴジラの機が動かなくなっちゃうと。ほな、手動で動かさな、しゃあないと。手動で動かさなあかんにはどうしたらいいのかってなった時に、あの、首のあたりに、あの、とりあえず入れるところがあるから、そこを、あの、手動で開けて、あの、コクピットまで滑り台になってるから、そこまで滑って、みたいな風に言われて、
うん。
あの、行くんですわ、そこまで。なんとか行こうって、その間ずっとゴジラさん迎えて待ってくれてるんですよ。うん、その、あの、待ってるゴジラさんがね、横綱級ですよ。稀勢の里か、いうぐらい。もう突っ込み入れまくれますね。その辺も含めて。そういう部分もあってのゴジラっていうことを考えてですね。あの、今回のゴジラを見ないとダメっていう。
あ、そういう、なるほどね。
そういう点では。
そこら辺のリテラシーがあると楽しめるんですね、さらに。
で、その点で言えばギャレゴジっていうのは、
うん。
あの、どっちかというと、ゴジラはその役割があるからやってきたっていう感じで、意外と直線上暴虐無人に来るのよね、あいつ。ドンドンドンって。だからどっちかというとガメラに近いですよ、やっぱそれ。平成ガメラ3部作は、ガメラが1作目、2作目と、あの人間を助けるんですよ。
うん、
人類を助けてギャオスを撃退し、宇宙から来たレギオンも撃退すると。血まみれになりながらも。で、ところが、ギャオスがまだ生き残ってて、あの、空からギャオスがやってきた。ギャオスが狙った場所が渋谷。
うん。
渋谷にギャオスが来たもんやから、追いかけてきたガメラも渋谷に上陸。ね、渋谷のスクランブル交差点にガメラが現れて、皆さん、あなたたち。どんなことになるのか。吹き飛ぶ人間ども。あの、もう見てるこっちはムスカの気分ですよ。人がゴミのようだ。ずっと続くわけですよ。ガメラに踏み潰されて逃げ惑う人々。だから、それでガメラもやっぱり脅威だっていう話になって、ガメラも駆逐せなあかんやろっていうのが、あの、ガメラ3作目の話になっていくっていう。それで本気で駆逐したいと思って、怪獣に魂を売り飛ばす前田愛ちゃんが出てくる、ヒロインとして出てくるっていうのが3作目のミソなんやけど。
うん
うん、だからそういう点では、なんとなくやっぱりギャレゴジのこう直線上に動いてくるとか、その、あの、虫生命体やからこそのこう、つがいになってるとかいう設定とかは、ギャオスがつがいだとか、と、ちょっと、かぶるんですよ、うん。平成ガメラ見ていただくと。
うん。
だから、あ、ギャレはこれ、ゴジラじゃなく、ガメラが好きなんじゃねえのってずっと思いながら、僕は見てたことがありました。な
るほど。ムートも結局つがいでしたもんね。
つがいでしたからね。だから、なんかその辺で言えば、今回のキングオブモンスターズはどうだったかなっていうふうに、ちょっと思うと、あの、ゴジラプロレスリングですよね、これね。
うん。
だからなんか新日と、なんか日本プロレス、ババ対猪木みたいなことになってんな、これっていう状況なのかな、状
況。ババ対猪木ね。
激ですかカズカザさん知ってる？猪木。今、猪木国会で、猪木大変なことになってんだよ。
あ、そうなんですか。まだ国会議員やってるんです
よ。うん。カズカザさん、猪木の、知ってるよね？あの、決めゼル。元気ですか？
ああ、はい。
電気があれば、何でもできる！ほなら、って、あの、言ったんよ。質問前にやっぱり、いつものパターンで。
お
うおう。テンプレですわな、自分からしたら。元気ですか？って言ったら、あの、議長から、アントニオ猪木議員、中には元気じゃない人もいてびっくりするから、あの、今後それやめるように。で、猪木が、あ、はい。
怒られ
た。怒られた。
怒られ
た。元気すぎて怒られちゃった。あれ、爆笑映像ですよ。ええ、
ちょっとね。
ちょっとかわいそうですよね。
声を抑えて言えばいいのに、もう、フルスロットルで、
やめてくださいね。問いかけ方に、問いかけ方に変えたいのね。元気ですか、うん、いろいろね、国会用とかさ、いろいろね、選挙用とかさ、うん、やっぱりね、
うん。ちょっとね、国会仕様にはね。
確かにね、うとうと居眠りしてた麻生さんがうっかりぽっくり言ったら困るもんね、年齢的に。財務大臣、しっかりしてください言うたら横で言うから、元気ですか元気ですか
リカ
ほんまね。はい。 そんな状況なんですけども、はい。うん、そうです。そんな、うん、そんなこんなんで、すいません。ひとしきり僕がちょっと興奮しながらゴジラの話をしたんですけど。
ちょっと気になりましたね、この作品。ゴジラ、ウスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃。
これはね、これおすすめです、僕。すごく。
ああ、ちょっとこれ見たいですね。
うん、いいですよ。そんなに暗くないし。
うん。
明るいとこでアンギラスを長渕キックなんですよ。
おぉ。今、アマプラでゴジラ作品
をやってるんですよ。やってるから見れるんじゃないですか。
見れるんかな、
見れるんじゃないです
か。調べてみよう
か。ぜひぜひ。これ見ていただきたいかなと。
ですね。
だからまあ、その辺とかが。
なんですかね、いつから子供向けになったんですかね。
そうですね。いつぐらい、やっぱり、あれじゃないですかね。ゴジラ、エビラ、モスラあたりかもしれないですね。
エビラ。エビラ、
エビラいるんですか？ね、伊勢エビみたいな怪獣出てくるんですよ。
何みたいなんですか？
伊勢エビ。
伊勢エビね。はいはいはい、はい。
ロブスターにしたら美味しそうみたいな怪獣。これが南海で戦うんですよ。
エビラか。
ボコスカ、ボコスカ。ボコスカ、ボコスカやるわけです
わ。ほんとだ。エビみたいな。
エビでしょ、エビ。
うん。なんかね、デザインは悪くないけど、エビラはないんじゃないかな。
エビラですね。大体、だから、やっぱモスラ対ゴジラまでが結構、難しい話が。
そうなん
です
ね。
怪獣大戦争あたりで、わーわー、ラドンとキングギドラも出てきて、みたいな、わーわーわーわーやるんですけど、うん、この辺までが本田猪四郎さん、海外でも非常に評価が高い、うん、マタンゴの監督ですな。
ああ、マタンゴ。
狂気の作品マタンゴ。あれの監督なんですけども。
はいはい、リア充が死にまくる。
そうそうそうそうそうそう。が撮って、まあ、その後も撮ってはるんだけど、福田純さんと交互に撮るっていう感じの流れになるかな。うん、で、この流れの中で、ゴジラ対ヘドラが結構、今見ても考えさせられるらしいですよ。
なんか、俺、おじさん家に泊まりに行ったら見させられて、うん、なかなか理解不能でしたね、この頃見て。
どちらかというと、ウルトラ級っぽいっていうのを僕は聞いてる。まだちょっと未見なんですよ、僕もこのヘドラは見たいなと思って
ます。これだけ極端に好きな人いますよね。
ねえ、なんか、公害問題扱ってるんですよね。
なんかそう、そんな感じ。ヘドラが敷くと、ヘドラが空飛ぶと、なんか、公害撒き散らすみたいな感じになってるような気がします。
日本のその高度経済成長によってもたらされた公害被害で、水俣病訴訟とか、ああいう問題をずっと、抱え込んだ怪獣なんよね。で、ゴジラはゴジラで、核水爆実験とか、核ミサイル、核実験とか、冷戦状態とか、そういうのを全部ひっくるめた怪獣になってるんで、両者が日本で激突するっていうお話になっとるんですな。
ちなみにアマプラで見れるみたいですよ。
おお、やっぱり。
プライム会員であ
れば。見ないといけないですね。
うん、先ほどのゴジラ、モスラ、キングドリ、ゴジラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃もアマプラで見れますね、
今。まあ、何せよ、あれだね、大怪獣第25作目は新山千春が可愛らしいんで、ぜひ。
あー、あね。
可愛いんですよ。
うん、
はい、そうなんですよ。はい、まあそんなあれですね。意外とリクさんそれなりにゴジラ楽しんでるじゃんって言われそうな、
うんうん、ゴジラファイナルウォーズの音楽キース・エマーソンが作って
る。そうなんですよ、そうなんですよ。これ
北村隆平
ですね。で、はいはいはい、TOKIO の松岡君が主役が、うん。で、格闘戦とかもあるんですよ、人間同士のね。
え、人間？
人間同士の、アクションがあったりなんか
して。ケイン小杉とか出てる。
そう。
だからすごいっすね、これ、出演者。はい。
あ、ドンフライ出てるじゃん。
やれんのかって。
やれんのかって。
ライトの煽り文句の時に、いつも高山と殴り合ってる映像がずっと出てくる、ドンフライ。
これが、北村隆平色が濃すぎてゴジラじゃないっていう人と、とにかく、いろんなもんが出てきて面白かったから、これはこれで OK っていう人と、賛否がものすごく分かれてる中、あれですね、2004年にファイナルウォーズが上映の後、2016年ですか、いよいよ、庵野秀明に よって、はい、エヴァンゲリオンはどないなったっていう声を浴びながらも、うん、それを黙らせる内容でシン・ゴジラが、現れですね、そっちのシンじゃねえよ、俺らが見たいのはって言われながらも面白かったなっていう。で、アニメ版のゴジラを東宝が何血迷ってんだよって思いながら、ただの宗教映画でしたね、こっちは。
前おっしゃってましたね。
完全に宗教映画。で、皆さんもうギャレゴチだ、キングオブモンスターズだっていうことで、タイムライン上も未だにですね、ワイワイワイワイになってますけども、一、人もローランド・エメリッヒには触れてあげないっていうところが、ちょっと気になるかな。行くあなーって感じですからね、あれはね。
でも今見りゃ面白いのかな。
いや、
ジャンレノですからね。
ジャンレノ。
ジャンレノ。
ジャンレノのイエローキャブがゴジラの口の中に入って4回ぐらい噛まれるんですよね。ガブガブガブガブガブって。で、アクセルをフルスロットルとして、ゴジラの口からポーンって抜けた、こう、イエローキャブがそのまま道路、キャキャキャキャンって走っていって、まだ大丈夫だっていうジャンルの一言で、すべてはオッケーっていう、ローランド・エメリッヒの匂いするよねっていう。うん、エメリッヒっていう頭で見ないと、あれは。
そうですね。ね、
結構あれですよね、ランページの、紫外線みたいな怪獣の、あれ、ちょっとこのゴジラ、ぽかったっすよ、ね、
影響あるんすかね、こういう、うん、まあね、そんな中、今回の、レジェンダリーが頑張ってですね、ユニバースを作るぞっていうノリで、モンスターバースシリーズって言うんですか、これ、うん、
モンスターバース、
ね、うん、なんか掛布岡田バースって感じがありますね。
バックスクリーンですかね。
ね、ということで、そんなゴジラなんですけども、さあ、キングオブモンスターズだ。うんうん、キングオブモンスターズですよ。もう、ね、
いやもう予告がね、すごくてね。
よかったですよね。
予告がね。完璧なんですけどね。
あの曲流れねえってやんの。
あれ、サントラ入っとるんかね、あの曲。
なんですかね。すげえいいな、なんか荘厳な感じでいい曲だなって思ってたんですけどね。
モスラのところなんかは予告ぴったりやったもんね、あの曲。ブワーって、ね、
予告で見せすぎですよね、ちょっと。いろいろと。
ああ。
結構キーパーシーンがほとんど予告だったような気がするんですけど、気のせいですか。
渡辺謙が我々がペットになるんだって言ったもう始まって5分でしたもんね。
うんうん、あ、早かったんでしたね。うん、
あれサノス死んだみたいな。ノリでしょ。ノリとしてはそんな感じでしょ。
うん、そう、
意外と早かったなと思う。
ですよね。
うん、でもあれじゃないですか。渡辺謙が主役みたいな感じのありましたよね、もう。
ああ。美味しいとこ持ってきました、ね。
ゴジラ好きすぎる人間が、うん、ついにみたいな。
そこはね、やっぱ、芹沢の名前をつけるならば、やっぱ、ああでないとダメっていうとこはあったんじゃないのかなーって
感じが
しますね。
もう見た体でいいんじゃないですか。
じゃあ、あらす、ネタバレなしで良かった点、悪かった点言います?
そうしましょうか、最初。とりあえず良かった点。良かった点、悪かった。良かった点ね。はい。
うん、
どうですか、カザスさんは良かった点。
良かった点は、やっぱり怪獣、特にキングギドラが良かったなと思って。キングギドラの、こう、なんかね、最初、なんか、広告かなんかでキングギドラのヒールっぷりがいいですみたいなのを押しってたんですよ、そこを、
うんうん。なるほど。
そうなのかなと思って。俺、キングギドラがもともとどういうキャラかもよくわからず。
はいはいはい、はい。
確かに、こう、人間をなんか変にいたぶるじゃないですか。
そうですね。
で、なんか、こう、でっかいんだけど顔ちっちゃいから、ちょうど人間を認識できるぐらいの顔のちっちゃさなんですよ。で、なんかこう、やべえ、見つかったみたいな感じのところとかあるし。うんうんうん、で、まあ強いし。うん、まあ、キングギドラが良かったっていうのがいっちゃでかいかな。
なるほどね。あれ、首一本一本にモーションアクターがついてて、それぞれ 性格設定があるんですね。
へ
ぇー。そうらしいですね。
うん。
やっぱその辺はちゃんと考えたんやね。
らしいですね。もともと僕、リテラシーがないから、よくわかんないですけど、それ、今までの、その、日本版国産ゴジラでも、その、
モーションピクチャーではないけど、中に入ってやるパターンなんで、
スーツアクター。
スーツアクターですよね。で、今回のモーションアクター的な部分で言えば、やっぱり野村萬斎じゃないですか。
ね、
うん、頭にゴジラのあれ乗っけてやってはったけど、あの人。それに意味はあるのかって。安野の趣味なんじゃないかとか言って、突っ込まれつつ。
うん、
そうですね、うん。やっぱ向こうは CG 被せるからっていう発想なんやな、じゃあ。やっぱりモーションアクターつけるっていうことは。う
ん
う
ん
う
ん、らしいしね。
どうやってやってたんですかね。顔、表情はわかるんですけど、首はどうやって演技し、演技で表現するんですか。
首ね、
うん。
またソフト化なったらメイキングとかで見れるんでしょうけどね。
うん
うん、まあでも確かに、キングギドラは美しかったですね、非常に。
うんうんうん。
なんかね、敵キャラとして最高だったっすね、
うん、
俺は。あと、ちょい役の怪獣のデザインとかも良かったし。
ああ、いろいろ出てきましたね。
うん、モブ怪獣。
モブ怪獣。
うん、マンモスみたいなの出てきてました、ね。
そう。
おっとった。
マンモスみたいなやつとか、カニっぽいやつとか、
うん。
となんか、よくわかんない雲っぽいやつとか。
う
ん、
あ、雲いたな。
うん。
全部アクアマンって倒していきそうですよね。
あ、そう。
拳で倒していきそうですね、うん、アクアマン。
それか、乗って操ってそう。
そう、ね。海から出てくるやつは多分操ってますよ。
カニはどっかの国のやつかもしれないですね。
ああ、広角世界の。
広角世界の。
そしてなんかね、アクアマンとちょっと近いなと思ったのがあって、
うん。
これを見てほしいんですけど、さっき画像検索してたんですよ。
ええ。
そしたら、これが出てきて、なんかゴジラって基本青いっすよ。なんか、イメージが。
まずか、なんか溶け込んでますね。
アクアマン混ざってても抵抗感ないんですよ。同じ色なんですよ。テーマカラーが。
溶け込んでるなぁ。うん、地味に。
確かに。
違和感がない。の色と、なんかアクアマンの海の色がすごい。
あれやな、ね。三作目のハリウッド版ユニバースは、もしかしたらジェームズ・ワンっていう名前が。
ここにでも出てきますね、ジェームズ・ワン。
でもジェームズ・ワンやったらええ思うなよ。
全てのね、シリーズ対策系はジェームズ・ワンに飛ばせりゃいい。
すごい。便利な監督になりつつある。
そうですね。どこまで感動ねっていつも思いますけどね、ほ
ん
と。そうっすか。
忙しすぎる。
忙しいよね。ということは、カズハさんはキングギドラが。
そうですね。
よかったですよ、と。
うん、
そんな中、スパスパ先生が。
うん。怪獣プロレスに関しては僕は文句なく、うん、もう、ええもん見たなという気持ちで帰れたんですが、
はあ、
それを、こう、上回るほどのマイナス要素が多すぎて
、
ちょっとね、これは、まあ、その、ゴジラリテラシーがあれば楽しめたのかもしれないですけど、一本の映画としては、
うん、
とても褒められたもんじゃないなっていうのが正直な意見でして、その細かい問題点、僕、大きく分けて4つあるんですが、それはちょっとネタバレ編に言っていきましょうか。
なるほど。
うん。
なるほど。興奮はしました？どっかで。
やっぱりその、バトルはすごく興奮はしましたよ。
なるほど。
うん。モスラの最初のね、こう、出てくる頃も、うん、面白いなぁと思いながら見たんですが、それ以外のとこですよね。だから、怪獣愛は詰まってるっていうのは、ありありとわかるんだけれども、その人間ドラマのことに関して、本当にうんこなんですよ。 脚本が。
ゴジラのうんこみたいなもんですな。
うんこ。
あ、北本慎也が解析するでっていう世界かもしれないですよね。そこから DNA 解析やねーって塚本慎也が。
話のレベル的には何年か前に見て、超絶クソ映画だった X ミッションっていう、
ああ
もうリアルスタント映画があるんですけど、
ハズハセさんが常にクソ映画の代表としてはその名前を出しますよね。
あれとね、うん、同じなんですよ。
あ、なるほど。
だからまあそこじゃなかったんでしょうね、その監督がこれを撮りたいという熱意は、
うん、
もう。まあ、怪獣そのものであって、
怪獣をいかに戦わせるかって試行錯誤した結果、ああいう話になっちゃったのかな。
なっちゃったんでしょうね。うん。まあ、細かいところネタバレ編でちょっと、
ね、そうですね。細かいところネタバレ編でいった方がいいですね。
うん、
はい、はい。まあ、僕は良かったところですか、
うん、
うん。そうですね。IMAX シアターのトイレは綺麗ですね。
映画じゃない。映画じゃない。
あの、僕ね、すっごいテンション上がってないんですよ、これ。
うん。
もう横で見たときに、すっごい、すっごいわ、この映像って。
うん。
えらいことなってるって。
そう。
えらいことなってるって。
原田知世に似てる人、あれ誰って言っちゃって、テンション上がってますからね。
ブレンディっぽい。
ブレンディっぽい。ブレンディっぽいって。チャンツイがね、ちょっとなんていうか、腰に手を当てて、ポンってした顔するんですよ、チャンツイが。うん、原田知世で見たかったって、思ったり
し
た
んです、うん。俺、それ、見終わってもチャンチーだったって気づかなかった。
チャンツイもね、昔はね、うん、まあもうね、初恋も通過してみるでしょうしね、いろいろ。
うん、はい。
まあ、あれですね、僕はとりあえず、なんて言うのかな、ギドラが派手しいじゃないですか。ピカピカピカって。
うん、
とにかくギドラが稲妻ば出してピカピカピカピカってなるじゃないですか。それを派手に見せるためにか、画面が暗いっていうのをずっと思ってて。
うん。画面は、画面つか、なんか夜とか嵐とか、
そう。
ね、水中とか、そういうのが多かった。
あっちこっちでなんか、わけわからん状況になってて、まあ、怪獣来たらこうなんねえやろうなっていう、うん、もう、なんていうの？こう自然の、なんか、スーパーナチュラルな力で、ああいう風にもう地球全体がおかしくなっていくんやろうなって。
うん、うん。
宇宙人の円盤来てもそんなにおかしくならなかったけどな。で、エメリッヒの映画で思ったりもしたんですけど。なんだろうな、どこが良かったかな、そうだな、そうだな、どこが良かったか。僕一番良かったのはモスラです。
うん。
モスラがゴジラ助けようとして、ギドラ羽がいじめにするとこあったじゃないですか、後ろから。
うん。
あの時にモスラの、足が、ガクンガクンってこうなんかカマキリみたいになるんですよ。
ほう。
ほんでそれでギドラの背中、肩周りをガッって掴んで、なんとかこう引きつろうってするとかいうシーンとかが、モスラのアクションが今まで見たことのないモスラのアクションでかっこええって思いながら見てて。
なんかその、僕はよくデザインを知らないんですけど、劇場出るときに、
ええ、
あれ、モスラじゃなくて、バトラじゃねえっていうふうに言ってる人がいたんですけど、に、なんか、デザインがなんかそっちに近いような感じやっていうふうに言ってる人がいましたけどね。
モスラはね、丸くて可愛らしいんですよ。
うん。
うん、
俺ね、それだけは子供の頃見た記憶ありますわ、映画
で。
横浜で戦うんですよね。
ああ、そうなんや。ガはガですね、バトラ。
うん。
うん、ああ、だから、その、
体の
形は、なんて言うんですか、
この、
身の部分はバトラっぽくって、羽の部分はモスラみたいな感じではあったのと、
うん、
あとモスラ傷ついてるから、羽とか結構ボロボロになってるんよね。
はい、
地味に、今回、ね。
これ幼虫の時はその、バトラっぽくないですか？モスラ、今回のその。
いや、あれはモスラっぽかったけどな、僕。
あ、モスラっぽかったっていう。
丸っこくて。
ああ、うん、そうか。うん。
なんか、まあ、 なんつうんです、毒芋虫みたいなのがこっちのバトラーなんじゃないですかね。
うん、うん、うん、うん。
で、あの、モスラはどっちかというと普通のカイコのイメージ。
カイコね。
ですよね。うん、で、そやなあと、あの、ゴジラさん、あの、ちょっと、うん、あの、マッチョじゃないですか。
そうですね。
ほんで、あの、腕がちょっとムキムキってなってるから、こう、中山きんに君みたいなポーズするんですよ。うん、何回かボーンボーンって。いちいち、あの、ボディービルディングみたいなアピールをするのは、どうしてゴジラさんって。僕の方が強いんだぞって、やっぱ見せてんねやろな、とか
筋肉大国ですか、
ね、ですかね。やっぱそういう感じがあるんですかね。まあ、でも確かに、あの、今回のギドラは見応えがありました、僕も。
ああ、すごかったね。
ギドラ良かったです。はい。
良かった、ね。
怪獣はもう本当文句なく、怪獣のデザインを僕結構全部好きかもしれないですね。うん、あの、ちょっとラドンがコウモリ野郎でしたけど。
ああ。
あれ
スネオ感が。
あ、そうですね。そんな感じでもありますね。
スネオ感なんてわかる。スネオ感っぽい、こいつって思いましたよ、
キョロキョロしてほしかったですね。まあ、顔もどっちかというとスネオに近いですからね。
なるほどね。確かに。
そうそう。そうですね。まあ、あと、あの、どうですか、渡辺謙二。
ああ
、でもこれは、これはネタバレになるのかな。ネタバレになっちゃう
から。渡辺謙、よかったねって思いましたよ。
渡辺謙、うん、あの、ゴジラの発音だけ一人こだわり続けただけのことはある。
そう。
うん。じゃあ、もうあそこに一旦渡辺謙殺したいだけって思いましたよ。
出ないっていうことですね。今後。じゃあ。これね、もともと、まあ、あの、芹沢博士ですか？あの、もともと一作目から出てくるんですよ、芹沢博士。
はいはい。
で、
よく出てきますね。
いわゆる、マッドサイエンティストなんですよ。
うん。
で、戦争に従軍してる時に右目を失ったという設定になっておりまして、
うんうんうん。
あの、眼帯しとるんですわ。
うん。
眼帯したイケメンなんですよ、芹沢博士。はいはい。で、ヒロイン、というか、その、主人公である、山根博士という、生物学者が出てきて、この娘さんがまた、えらい別品な娘さんで、ちょっとセリザワ君とええ感じになりはるんですよ。
いい。
全くそういう要素はなかったな、今回の渡辺謙には、思いながら。
あれ、チャンチーとはどういう関係だったんですかね。
仲間ってだけ？
うん、もしかしたら、チャンチーはなんか三代目って言ってたから、ね、あの、研究者として。
モナークの絡みで言うと、う
ん。もしかしたら、子供の頃から知ってはいたけど、
ね、あれですか、
資産的な感じ？
パシフィックリムで言うとこのリンコみたいな感じ、
うん、
最後、渡辺謙がロボット乗ったらね、また話の話、別の方の。パワードスーツみたいな。
パワードスーツ
みたいなね。うん、別の
手が入ったから、ね。あそこは大好きなゴジラのために、ね、役に立てるっていうことでもう身震いするぐらい嬉しかったと思いますよ、渡辺謙。
あれでしょうね。もう、立っとったでしょうね、股間。
うん、立ってた。
顔が股間のようにも言いますけどね。若干。
タトレーバーの実写版バリにの芹沢博士で出てきたら面白かったですよね。
あれですね、島田久作ね。もうね、熱海の駅にあの格好で走り回ってたただの変態ですからね。何の話をしてるんだっていう人もいるかもしれないけど、パトレイバーでちゃんと怪獣の話あるんですからね、皆さん。
あるっすよね。
あの、タコっぽいやつでしたっけ、なんでしょ、
カッパ。カッパですよ、ガッパ。
あ、そうだ、そう
だ。で、あの、金星人が出てくるんですよ、金星人。うん、駅前で金星人。これ、ええんか、過去政権的にこんな格好してた奥さんおったけど、ええんかって。もともと、サハやからそっちちゃうんか、惜しい、あんた、みたいな。サハに対する嫌味だよね、これ、と。
なんか、すげえ面白かった記憶ありますわ、
そう、ガッパは。
ガッパも全部 P が入ってますからね。
入ってますね。ね、あれですよ、特殊二課がどうするみたいにいつもダラダラ、後ろで悪人面の、プロデューサー逮捕って書いてあるのがテロップで流れてるんですよ。で、鈴木さんの目に、黒い線入れて写真が載ってるんですよ。ジブリの鈴木 P ですよ。 どこまでやるんや、この映画って劇場で思いながら僕、富蔵さんと愕然としながら見てて、出てたね、鈴木さんって、出てました。
竹中直人が出るんでしたっけ、あの回。
竹中直人出てきたかな。竹中直人出てきたかな。あんまり印象にないな、竹中直人。あ、でも出てきたよ。竹中直人も出てきたかな。最後のオチはどっちかというと、吸血鬼ゴケミドロみたいな終わり方するんやけどな、
あ
れ。
ベンガルが。
あ、そう。熱海市長役。ベンガルが熱海市長役で悪魔の顔しよるんよね。
そう。
その時にチコちゃんみたいに CG が入るよね、ギュッ
と。入る
んですね。そうそう。なんかみんなゴジラより他のものに詳しいな。
そっちの方が興味があるって。
そうっすな。
うん。
おかしいな、ゴジラみんな大絶賛してるのに、なんか3人ともゴジラのいいとこって言っても話が盛り上がらないぞ。
そうね、ネタバレでいきますか、ほんとら。
そうですね。なんか他に注目すべきところはないかなって今ちょっといろいろ探してるんですけど、僕が探さなあかんっていうことはそういうことなんですかね。あれですね、渡辺謙の吹き替えは良かったみたいですね。
ああ、渡辺謙役を
渡辺謙がやってるんですよね。
ああ、ええ、
そうなんですよ。で、名探偵ピカチュウも、吹き替え版は渡辺謙が吹き替えしてるらしいですね、スパスパさん。
あ、そうでしたね。そうでした。
ピカチュウ役をですか？
いや出てくるんですよ。お父、主人公の青年のお父さんの同僚で、うん、バディを組んでた人だと思われる。
刑事役で
出てくるんですよ、渡辺謙が。
うん。うん、
当初、先行で写真だけ来たとき、大木戸博士が渡辺謙ってネットで書かれて、大嘘やったっていうね。
ああ、そういう噂が流れて
た、ね。皆さんいろんなネット記事を見ると思うけど、まずその記事にライターの名前が載ってるかどうかから調べた方がいいですよって思う、ね。うん、ね。ライターの名前が載ってれば、そのライターあなた知らないでしょとも言えるしね。いろんなライターが世の中にいるということで。うん、そうですね。まあ、そんな感じかな。まあ、とりあえず怪獣プロレスは3人とも満足してるっぽい。
満足しましたね。
これは、どうやら。うん、ということはですよ、ちなみに、スパスパさんと私は、ヒルマークスというところで、
はい。
町山さんが点数つけるやつなんてクズだみたいなことを言ってるにもかかわらず、スコアをつけてるという人間でして、うんうん、スパスパさんは何点入れたんでしたっけ？
僕はね、3.5 なんですけど、うん、これには理由があって、
はい。
怪獣プロレス分で、
はい。
1ポイントと。
はい、お
う。で、怪獣プロレスがなかったら、2.5 っていうスコアですね。
ああ、なるほど。
怪獣プロレスないゴジラっていう。
まあ、その、怪獣プロレスの質で、1ポイントってことですね。うん、
ちなみに僕は、スコア2ということで、2点ですね。うん、はい。
だいぶ低いですね。
そうですね。怪獣プロレスが2点ですね。
うん、
ね。ということで、ネタバレをね、これからしていこうかと思っております。ちなみに、風間さん的には何点ですか？
いや、4点いってんじゃないですか、5点は。
さあ、結構高いですね。
いい感じで、うん、ということで、ネタバレ編、どう転ぶのか。